さて、心臓病の早期発見予防について、伺っていきたいと思いますが、先生、痛みや発作が起こる前に心臓病を早期発見することというのは可能なんでしょうか？
これはですね、事前に発見するというのはやっぱりかなり難しいと思います。動脈硬化というのはですね、目に見えて進んでいくことが分かるわけではありませんので、やはりその動脈硬化があるかないか、狭心症があるかないかということを、調べるというのはあまり意味がないことで、むしろその日頃の生活習慣病を適切にこうですね、発見して予防していくということが大事なんじゃないかなというふうに思います。
ちょっと横道にそれてしまうんですが、動悸というのはある程度のこう年齢に行きますと一度や二度経験したり、また時々経験しているという方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
動悸というのはそもそもこうどういうものでなぜ起こるんでしょうか？
はい、動悸も大体患者さんで2種類の動悸をお持ちの方がおりまして、一つは不整脈などで脈が乱れるとか、すごく速くなるとかですね、そういったことで実際にその、脈の異常をですね、強く感じてしまうということ、これが本物の病気である動悸なんですけども、
はい、
一方でかなりですね、その心臓の鼓動を強く、聞こえてしまうというか意識してしまうような方もおりまして、例えば、布団に入ると心臓の音が聞こえてしまうとか、そういったタイプの動悸は、これは病的な動悸というよりは、脈を強く意識しているというような動悸ですので、中にはその病気ではない動悸の方もおります。なかなかその動悸とひとくくりに言っても、その病気である場合もあるしない場合もある、その感じ方人それぞれというところで、難しいところもあると思います。
なるほど。早期受診を心がける上でのアドバイスというのはありますでしょうか？
心臓病全体、あるいはその心筋梗塞でもそうなんですけども、胸の症状が出ても心臓の病気と思わずに、やり過ごしてしまう方もおりますので、自己診断せずにすぐにかかりつけ医や専門医を受診して、適切な診断を受けていただきたいなというふうに思いますし、そういった意味でもかかりつけ医の先生をですね、普段から持って気軽に健康相談できるようにしていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。また緊急性があるような場合ですね、突然強い痛みが出るようなこととか、強い動悸があるようなときには夜間休日でも躊躇せずに、医療機関を受診していただけたらなというふうに思います。
はい、そしてまたどのような生活習慣に注意することで予防につながると考えていらっしゃいますか？
はい、食事ですね、過度なカロリーを取らないとか、塩分を取りすぎないとか、そういった食事に注意すること、あとはタバコですね、タバコは心臓病のリスクを上げますので、タバコを吸わないということ、あとは生活習慣病の中でも、高血圧、糖尿病、コレステロール、こういったのを悪くしないようなこと、あとは精神的なストレスをためることも心疾患につながりますので、ストレスをためないこと、最後に運動不足も良くないというふうに言われてますので、適度な運動、こういったことに心がけていただけたらなというふうに思います。
はい、先生、毎日のように救急車で多くの方が運ばれてくると思うんですけれども、そういった患者さんたちと後に会話をしていて思うこと、感じることというのは何かありますか？
そうですね、繰り返しになるんですけども、皆さんその心筋梗塞などの症状を、ご自身で、心筋梗塞だとあまり感じないというか、違う病気だというふうにイメージされていることが実はすごく多いなというふうに感じました。特に例えばですけども、みぞおちが痛いということで、胃腸の病気だろうと思ってみたり、肩の方まで痛くなったんで、整形外科の病気じゃないかというふうに思って、最初、違う科の先生方を受診したり、そういった科で検査を受けたりということも稀ならずあることですので、やはりそのご自身で診断して、我慢したり、あとはそのするというのはあまり良くないことかなというふうに思いますので、やはりとにかくその早くですね、我慢しないで受診するということが大事じゃないかなというふうに思います。
なるほど。先生、その血流が途絶えてしまって30分以上経つ ということで、どんどん壊死が進むというお話がありましたけど、イメージでとても怖いなと思ってお話を伺ったんですが。
そうですね、血管が集まると、これは頭の血管もそうですけども、壊死といって拘束というんですけども、細胞がどんどん死んでいってしまいますので、早くその壊死を止めなければいけないということで、我々はもう本当に1分1秒早くこの詰まりを取るということを目標に治療しています。だいたいその病院に着いてから90分以内に治療するのが望ましいというふうに言われてますので、運ばれてきた方はもう本当にすぐに説明をさせていただいて、すぐに検査治療という流れでやっていくことが多いと思います。
どんどん壊死が進行していくということで、その後治療に入って壊死をした部分というのは、その組織はもう、
そうですね、治療すればそれ以上壊死は進まなくってことはできるんですけども、一方で、それまでに壊死した部分というのは、これは残念ですけど回復いたしません。ただ、残された部分や壊死の手前で少し仮死状態みたいな状態の細胞もありますので、一部回復したり、一部他の部分のバランスが取れてきて、徐々にその具合が悪い状態から回復していくということで、この回復期に少しずつその心臓を鳴らすリハビリを大体行っていただくことになるわけです。
それは入院によって。
そうですね、ダメージがほとんどない方はそれほど鳴らしはいらないと思うんですけども、かなり広範囲壊死したような方は2、3週間ぐらいかけてゆっくりその弱った心臓の状態から鳴らしていくということになりますので、入院期間はその大体その心臓がどれぐらい壊死したかというこのダメージによって、あるいはその発症したときにさまざまな合併症、心不全とかですね、いろんな心臓の不具合があるかないかによっても変わってくると思います。
その後の患者さんたちの暮らしというのは、これまでの暮らしとがらりと変わっていくものなんですか？
後遺症が少ない方の場合はおそらく日常生活にはそれほど支障なくついていけると思います。もちろんその生活習慣病に関しては今まで以上に注意していく必要がありますけども、特別あまりこれをしてはいけないということはないと思います。一方で、後遺症がかなり残ってしまった、心臓の馬力が落ちてしまったような方に関しては、これが心不全という状態ですので、十分にお薬を飲んだり、あまり無理な負荷のないような生活を心がけていただいて、再入院をしないように注意深く見守っていくということになると思います。
先生、この中で運動というポイントがあると思うんですけれども、やはり負荷をかけない、何も運動しないという暮らしもまた良くないわけなんですよね。
そうですね、心臓にいい運動は有酸素運動というふうに言われまして、息が、切れるような激しい運動というよりは、息が上がらないような、ゆっくりとした運動を時間をかけて行うというのが効果的だというふうに言われています。ですから、例えば隣の方と会話をしながらとか、鼻歌を歌いながらゆっくり歩く、こういった軽い負荷で、十分心臓とか、そういう健康づくりにとっては十分な運動だと思いますし、あとやりすぎないことと、あとはその軽い運動を継続することがやはり大事だと思います。
はい、そういったアドバイスもいただけるんですか？
そうですね、退院の時にはそういったお話や、あといろんなお薬のことや生活習慣のことをお話しして退院していただくことになると思います。
家族は何かこう気をつけてあげなければいけないことというのはあるんでしょうか？
そうですね、ご家族といいますか、大体男性が4、女性が1ぐらいで、心筋梗塞と病気は、比率としてはそういうものですので、主に男性がかかりますので、どちらかといえばご家族というか奥様には食習慣ですね、食事のことをお話しするような機会がどうしても多くなりますし、ご本人には外でさまざまな外食ですね、飲み会のようなところで の多くお酒を飲むこととか、タバコを吸うとか、そういうことのないようにということなお話をしていきます。
はい、では本日のまとめといたしまして、要点などありましたら聞かせてください。
はい、心臓病は生活習慣病と密接な関係があると思います。日頃の生活で問題がある方は、ご注意いただけたらと思います。また胸の痛みや動悸があった場合には、大丈夫だろうと自己診断せずに すぐにかかりつけ医や専門医、あるいは休日や夜間でも救急外来を受診していただけたらと思います。
はい、では先生、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、皆さんが心臓病で亡くならないためにも、検診やドックなどで生活習慣病の早期発見を心がけてください。また動悸や胸の痛みがあればすぐ受診してください。そして、気軽に健康の相談できる、かかりつけ医を持っていただけたらと思います。